履歴書の自己 PR で注意したい38社。その1、自己 PR は自己紹介の一種。あなたは自己 PR を聞いてどんな印象を受けますか。必死に自分をアピールしなければいけない。少しでも印象に残るようなアピールをしなければいけない。自分を読んで気に入ってもらわなければいけない。そう考える人も多いのではないでしょうか。もちろんアピールであることに変わりはないのですが、少し大げさに考えすぎです。自己 PR は堅苦しく考える必要はありません。自己 PR は自分の強みや得意を相手に知ってもらうことです。つまり自己 PR は自己紹介の一種です。採用担当者のご挨拶です。私はこういう人間ですよ。特にこんな特徴があります。御社に貢献できる力がありますよ。という説明をするだけです。そう考えれば少し気楽になるでしょう。自分をもっとよく知ってもらうために強みや得意に焦点を当てて自己紹介を考えます。採用担当者はあなたをもっと知りたがっています。知りたがっているのですが、知ってもらうではありませんか。魅力のある自己 PR をして自分について知ってもらいましょう。自己 PR は自己紹介の一種と考える。履歴書の自己 PR で注意したい38社。その2、どんな経験が自己 PR のネタとして左右か。お寺で修行した経験は自己 PR に左右か。山登りをした経験は自己 PR に左右か。自転車旅行の経験は自己 PR に左右か。どんな経験が自己 PR に左右かはシンプルですが、この深い問題です。大きな経験や珍しい経験なら強力な自己 PR になると思う人もいるでしょう。まず考え方としては経験の種類に注目するのではありません。大きな経験や珍しい経験なら評価されるわけではありません。見てほしいのは経験の種類ではなく、中身です。経験から得られたことが企業への貢献に生かせることなら経験の種類を問わず自己 PR のネタになります。例えば、お寺で修行した経験があるとします。お寺で修行した経験が自己 PR に左右かどうかは経験の中身によります。もし、お寺で修行によって忍耐力や集中力なし、精神力が鍛えられたら自己 PR のネタになるでしょう。忍耐力や集中力は力の強さを表し、企業の利益に貢献できる要素だからです。しかし、お寺で修行したにもかかわらず得たことがないものであれば、たとえ珍しい経験でも評価されないでしょう。むしろ何も得ていない事実が消極的な成果を呈することになり、かえって評価を落とす場合もあります。大きな経験や珍しい経験など経験の種類の問題ではありません。経験を教えられたことが企業の利益に貢献できるかどうかです。山登りにせよ、自転車旅行にせよ、考え方は同じです。企業へ貢献につながる経験であったらお休みすれば、自己 PR として適性を判断しやすくなります。経験の大きさや珍しさではなく、企業の利益に対する経験かどうかをお休みする。履歴書の自己 PR で注意したい38社。その3、自己 PR は抽象的な言葉より証明できるにすぎ。自己 PR は自分の長所を説明します。この時、抽象的な言葉で説明しようとしていないでしょうか。社交性があります、協調性があります、パソコンなどになどです。面接官はこうした言い方がなくです。ありふれた言葉でうんざりするでしょう。言わんとしていることはありますが、言葉が抽象的であるためイメージが湧きにくい。そもそも本当なのか信用しにくい状態です。自己 PR では抽象的な言葉より証明できる実績を紹介しましょう。社交性があるというよりサークルの代表に勤めていましたというような社交性を強調できます。積極性があるというよりボランティア活動で表彰された経験がありますというような積極性を抑えられるでしょう。パソコンなどというより一つの IT 関連の証明書に関するような信用になります。抽象的な言葉より証明できる実績です。自己 PR が抽象的な言葉からになっていないか確認してみてください。実力や能力を証明できる実績を紹介するような説得力のまで面接官の印象に残ります。抽象的な言葉より証明できる実績を紹介する。履歴書の自己 PR で注意したい38社。その4、1行目に結論。エントリーシートや履歴書で必要なのは自己 PR と志望動機。自己 PR と志望動機は分かりやすく書くことが求められます。しかし採用担当者は書かれていることを全て読んでいるとは分かりません。わからないかったり読みにかかったりすると途中で読むのをやめてしまうこともあります。わからないことはわざわざ辞書を引いて調べることはないでしょう。採用担当者もそういうことを決めてはありません。せっかく一生懸命書いたことも読まれないのでは意味がありません。わかりやすく書く方法は数多くありますが、まずシンプルに次のポイントを考えてみてください。一行目に結論です。最も大切なことを最初に持っています。一行目に結論を書きにくれば書きやすいような文章を整えています。最初に結論を書くことで最も一行目に結論を実行するだけであなたの自己 PR や志望動機は劇的に分かりやすくなるはずです。最初に結論を書くことで採用担当者は興味をされ続けて読みたいと思い読んでくれるでしょう。結果として文章全てを読んでくれる可能性が高くなるのです。自己 PR や志望動機は一行目に結論を整える。履歴書の自己 PR で注意したい38社。その後、キャッチフレーズのある自己 PR は心を動かす。あなたの自己 PR を振り返ってみてください。履歴書や面接では難しい言葉や表現は使わないのが鉄則です。その代わり、丁寧な言葉を駆使して表現を深めます。自分の特徴を説明するのもいいですが、ありふれた言葉になりがちです。説明がなくなると、かえって分かりにくくなる場合もあります。キャッチフレーズは人の心を捉えるように作られた印象の強い人とのことです。自分の特徴をキャッチフレーズとして述べると特徴が伝わりやすいので印象に残りやすい効果があります。例えば文章を書くのが好きであることを理由したいとします。この場合、次のようなキャッチフレーズが効果的です。三度の飯より書くのが好き。文章を書いていると時間を忘れる。文章を書く夢を見るのは当たり前。暇さえあればネタを考え何か書いている。書くために生きている。書いているときが幸せ。書くのが好きと最後に印象が強くなりました。どうやって書くのが好きなのか直感的に伝わりやすくなるでしょう。自分の特徴をキャッチフレーズにすれば自己 PR の表現力は高くなります。自分の特徴を書くことで表現するキャッチフレーズを作り自己 PR に含めましょう。自己 PR は注意したい38社。その6、なぜ学んだ事実を最大ではクリルなのか。大学では学んだ自己 PR や志望動機でよく聞かれることです。もちろん大学で学んだことは本人の特徴の一つです。特に専攻科目は徹底的に学んでいるはずですが、自分の強みとしてアピールした方がいいでしょう。ただし学んだ事実を最後はいいのですが、それだけでは不十分です。学業を変えた様子は伝わるかもしれませんが、それだけ企業の営業活動に追い出せるのかわからないからです。企業は利益につながるような人材を求めています。大切なことはどういたするかという点です。大学で学んだことを企業の利益に追い出すことができるのかを具体的に説明することがポイントです。例えば大学での専攻が女性学であったとします。専攻である女性学を本社の女性向けの商品開発でぜひ生かしたいと考えております。こうした言い方をすれば学業と実務経験がつながります。面接官は保護者の働く様子を想像しやすくなり心を動かされるでしょう。保護者には実務経験が乏しいですが、それを少しでも同じような説明が必要です。企業の利益につながるようだと感じてもらう履歴書の自己 PR で注意したい38社だ。その7、解禁症は強力なアピールになる。解禁症は無職、無責任の時に受賞されそうです。もし解禁症の受賞者になるなら履歴書や面接でアピールできます。解禁症は高い評価を安い特徴があります。解禁症の本人は大したことないと思うかもしれません。しかし大したことないと思うことがすでに大したことです。解禁症は簡単に取れる症ではありません。無職、無責任はいつも決まった時間に起きることができるということです。いつも決まった時間に起きられるということはいつも決まった時間に寝ていることでもあります。つまり生活サイクルがしっかりしているのです。パソコン代、よく指しいという学生時代に整った生活サイクルを入れるのは素晴らしい管理能力です。解禁症は食事や睡眠にも気を使っている証拠。健康な人さえ年に1回は体調不良になることを考えれば、解禁症の人の自己管理能力は高いと考えているでしょう。解禁症は生活サイクル、睡眠、食事など自己管理がしっかりしています。解禁症が取ることの真面目な姿勢があれば、就職活動もきっとうまくいくでしょう。解禁症は強力なアピールになるのです。解禁症の受賞時があれば、履歴書や面接でアピールする。履歴書の自己 PR で注意したい38社から、その8、自己 PR は料理に必須。自己 PR はいくつ紹介すればいいのでしょうか。自己 PR をたくさん紹介した方が魅力を感じて印象深くなると思うかもしれません。例えば、体力と語学力に自信があるなら、両方紹介したくなるでしょう。もちろん、どちらも本当に自信があるなら、同時に紹介することもできます。しかし、それはあくまで本当に自信があることに限った場合です。単に複数紹介すればいいわけではありません。中途半端なことを複数紹介するならむしろ紹介しない方がいい。むやみに複数紹介しているとそれぞれに注意が分散して、採用担当者の印象に残らなくなるからです。自己 PR は本当に自信があることに絞って紹介するのが特策です。数を絞ってしっかりアピールした方がキャラクターの特徴になり、印象が高まります。複数を紹介していないわけではありませんが、数を絞ろうとする努力は必要です。本当に自信があることなら自己 PR があった一つでも十分です。強みや得意としてあなたが一番アピールできることは何ですか。自己 PR は料理に必要です。本当に自信があることに絞って紹介する。履歴書の自己 PR で注意したい38社だ。その9、自己 PR はあくまで仕事に生かせるものであること。自己 PR とは自分の強みや得意を紹介することです。採用担当者も大きな自己 PR を楽しみにしていることでしょう。特にうまくできる能力があれば存分にアピールすることが大切です。ただし強みや得意なら何でもアピールすればいいわけではありません。企業に結びつかない自己 PR は手順です。例えば、プラモデル生産です。プラモデル生産ができないわけではありません。プラモデルに関係した企業なら自己 PR にすることも可能ですが、一般企業では注意が必要です。その能力が企業の利益に没ないのかを明示できなければ自己 PR としては不適切です。自己 PR はあくまで仕事に生かせるものであることが基本です。例えば、語学力です。仕事で英語を使う企業の場合、英語能力を自己 PR として紹介できます。英語を使いこなせるなら仕事もスムーズになることを期待できるからです。もちろん、特に自己 PR は業種によって異なります。保険業界なら会話の技術、営業なら体力、IT業界ならパソコンに対する知識や技能、どういう自己 PR をすれば自分に魅力を感じてくれるのか、宿側になったつもりで以上よく考えてみましょう。自己 PR は仕事に生かせる内容を紹介する。履歴 書の自己 PR で注意したい38社だ。その10、自己 PR に高校時代や中学時代の話を出していようか。自己 PR では他人の一つとして業績を紹介します。立派な資格、リーダーの経験と強調された実績などを求める話をすれば、面接官の印象にも残るはずです。さて、業績を紹介したいと思えば、高校時代や中学時代に遡って話をしたい人もいるでしょう。3の表では紹介できる業績も増えるはずです。高校時代や中学時代の話をしていいのでしょうか。答えは状況によりです。基本的に話題に持ち出すのはいいのですが、メインにするのはよくありません。メインにするのはやはり大学時代の話です。面接官の話になって考えてみましょう。大社の人物を知るためにはやはり直近の事情を知りたいと感じるでしょう。面接官が知りたいのは現在のあなたです。中学や高校は未成年であり、自己 PR の内容とするのは少し弱い説得力です。直近で大学時代をメインにした方が自己 PR としての説得力が強くなります。高校や中学時代の話をするのはいいのですが、あくまで参考にはしたいなどです。自己 PR は大学時代をメインにしましょう。自己 PR は大学時代をメインにして話す。履歴書の自己 PR で注意したい30の書き方。その11、自己 PR は自慢なのか。自己 PR は見方を変えれば自慢のようです。自分の良い年代を少し偉そうな態度で説明します。あれもできます。これもできます。今までこんな結果を出してきました。もともと自慢のするのは苦手な人もいるでしょう。自慢が苦手な人は心理的に自己 PR が知らない感じるかもしれません。しかし、自己 PR は自慢ではありません。自己 PR は自分の魅力を誤まま最後です。長所、特技、実績など自己紹介の延採用担当者はあなたのことを知りたいと思っています。詳しく知るためにわざわざ面接の時間を割いていますが、きちんと最後が大御所の役目です。自慢のように感じるかもしれませんが、ためらう必要はありません。自分の長所や得意をはっきり堂々と伝えましょう。少しは容易さに発言しても嘘でなければ OK です。はっきり堂々と説明してくれた方が人物像が分かりやすくなるため採用担当者も助かるのです。自慢と考えず自分の長所や得意をはっきり堂々と伝える。履歴書の自己 PR で注意したい30の書き方。その順位、これは誰にも負けないという長所なら一つでも十分。長所はたくさんなければいけないと思い込んでいませんか。確かに長所がたくさんあるのは素晴らしいのですが、そのためではありません。もしこれは誰にも負けないという長所なら一つでも十分です。誰にも負けない長所が一つでもあれば採用担当者は強い魅力を感じるでしょう。その人しかできない仕事ができるわけです。魅力にもよりますが、この欠点の増進してしまうことの魅力になさて、ここで一つ考え方があります。あなたの感情を挙げてください。というわけで、これだけは本当に不可能という著しい感情です。大応にして感情は裏を返すと、長所になる可能性を決めています。もし、あなたに著しい感情があるなら、裏返して長所になるのではないかと考えてみてください。最高の感情なら最高の長所になるはずです。まさしく、これは誰にも負けないという長所になる可能性があるのです。これは誰にも負けないという長所を見せる。履歴書の自己 PR で注意したい30の書き方。その13、アルバイトの経験談は目立ちにくい。自己 PR では学びにつながった経験談を通してアピールすることが大切です。その経験談の一つとして伺えるのはアルバイトです。コンビニ、居酒屋、カフェ、レストラン、スーパーマーケット、ショップの販売員。もちろん、アルバイトの経験談も重要なアピールにまだのアルバイトをしたことがありますという普通のアピールは聞き流されやすいという点です。実際のところアルバイトの経験談は珍しいと考えるのならどうです。もはやアルバイトは珍しい経験ではありません。アルバイトの求人はマシンが増えています。熱意と意欲さえあれば誰でも経験できると考えているでしょう。必死に頑張ったことはアピールしてもそもそも頑張るのは当たり前。アルバイトの経験談だけでは採用担当者の印象に残りにくいのです。ではアルバイトの経験談は禁止だというとそうではありません。アルバイトの経験談の話は表現の仕方のポイントです。アルバイトで得たことが企業に貢献できるかアピールすることのポイントです。例えば接客業なら常連客の名前を覚えるような得意という点を強調して接客の即戦力をアピールします。流通のアルバイトなら販売のノウハウなどを具体的に紹介するといいでしょう。責任者やリーダーなど対人について経験があれば部下の育て方で実際にどういう内容を話すのはいかがでしょうか。アルバイトの経験談の話は企業の貢献に結びつけた紹介の仕方をしましょう。アルバイトの経験談の話すときは企業の貢献に結びつけて表現する。履歴書の自己 PR で注意したい30の書き方。その14、アルバイトに励んでいたことをアピールすることの重点。アルバイトに励んでいたことをアピールすることに注意したいことがあります。次のような言葉を意識したとき率直にどう感じますか。学生時代はアルバイト一緒でした。週5日のスケジュールでアルバイトをしていました。学生時代に一番頑張ったのはアルバイトです。こうしたことがあればアルバイトラインや勉強は大丈夫だろうかと思うのが自然ではないでしょうか。アルバイトに励んでいたことをアピールすときに注意したいのは勉強をおろそかにしていたことが誤解されやすい点です。もちろん勉強も手伝せずしっかり励んでいたとしても面接官に誤解される恐れがあります。ではどうすればいいのか。アルバイトに励んでいたことをアピールするならアルバイトの目的も説明しましょう。例えば社会マナーを身につけるため働くことに学ぶためなどです。アルバイトを学ぶという意識で表現します。何を身につけたり学んだりなど目的があってアルバイトをしているなら勉強の一つになっているとあります。アルバイトの目的をきちんと説明できれば面接官の誤解を防げます。余裕があればアルバイトで学んだことを企業の貢献に結びつけるとさらに好印象です。アルバイトに励んでいたことをアピールするなら目的も一緒に説明する。履歴書の自己 PR で注意したい30の書き方。その15、残念ながらビジネスにおいて控えめば長所にならない。短所は裏返せば長所になります。何個はこだわりが強いと言い換えられます。人の話を聞かない性格は実践の強い性格と言い換えられます。変わった性格は独自の高い性格と言い換えられます。自己 PR を作成するときは自分の短所を長所として言い換えて表現するのがポイントです。この思考をさえば誰でも何らかの長所が見つかるでしょう。さて、この考え方で進めたとき多くの人が見つかる問題があります。消極的という短所についてです。消極的という短所を言い換えれば控えめです。消極的な人は控えめと言い換えれば優雅な響きに聞こえアピールに伝えると考えるのではないでしょうか。ここなのです。残念ですが控えめだけは例外です。ビジネスにおいて控えめな長所になるのは難しい。もちろん、秩序を保つ上で控えめが必要とされる場面も一部には存在します。話をスムーズに進めるために言いたいことがあっても我慢しなければいけない場合もあるでしょう。だからとはいえ、それはあくまで特殊な状況です。控えめを特徴として前面に出すのは避けた方がいいでしょう。ビジネスにおけるほとんどの場面では積極性が求められます。広告の連絡も相談も積極的に行うものです。会議も積極的に発言する。プレゼンも相談も交渉も積極性が大事。自己主張しなければ言いたいことが伝わらず仕事にならないでしょう。仕事は自ら問題を発見し、積極的に行動して解決するのが基本です。すべての企業が求めている人は積極的な人物です。消極的と言いたい方も控えめとして表現するのは避けた方が得策です。消極的と控えめという長所としてアピールするのは避ける。履歴書の自己 PR で注意したい30の書き方。その16、3年以上続けているなら今まで自分の強みといえば実績ポジティブに伝えるのではないでしょうか。受賞、制作物、高得点などです。もちろん実績もアピールの一つになりますが、別の選択を探すと、意外なアピール分と発見できる場合があります。その選択は時間です。実績ではなく時間の長さで探してみましょう。3年以上続けている習慣がありますか。3年以上なら内容は何でも構いません。例えば、健康維持のため朝の運動を3年以上続けていたとします。朝の運動だけでは大きな実績はありません。しかし、3年以上続けているなら平凡なことでも実績の一つになります。アピールとなく淡々と続けられるのは忍耐力のある証拠。習慣として一つのことを長く続けることができるのは素晴らしいことです。もちろん続けている年数は長ければ長いほど高く評価されます。読書という平凡な習慣でも週に1冊の読書を3年以上続けているといえば強いインパクトになるはずです。長く続けている習慣は平凡なことであっても意外に高い評価を得られることがあるのです。自分の生活を振り返ってみましょう。3年以上続けている習慣がありますか。その習慣が3年以上続けている習慣の中からアピールできることを探す。履歴書の自己 PR で注意したい30の書き方。その17、自信と謙虚の理想的なバランスは4対1。面接の自己 PR では自信が大切です。自信を持って発言すると言葉に説得力が生まれます。目を輝かせながら胸を張って英語が得意ですと言えば普通に話すようにアピールが強くなるでしょう。ただし自信を持って発言の場合はうるさく感じたり大声に聞こえたり注意が必要です。大丈夫です。できます。任せてくださいなど言い方のアピールではかえって怪しくなるでしょう。欠点が一つもない人はこれを言いません。立派な話し方が続く外国語が怪しまれるように面接でも立派な話し方が続く怪しまれる原因になります。確かに自信は大切ですが、自信だけで見た目や対話も理想ではないのです。対話には適度な謙虚も必要です。自信を持って話しつつ謙虚な姿勢を見せましょう。自信はありますが、ベテランにはなりません。不足点もありますが、今度も勉強を続けていくつもりです。自信を持ちながら、時には謙虚な姿勢を見せましょう。謙虚な姿勢を見せれば、自分を客観的に分析している様子が見えます。自信と謙虚の理想的なバランスは4対1です。自信を持った発言を良くすれば、一つは謙虚な発言をします。この点に注意しながら、自己 PR を振り返ってみましょう。自信と謙虚のバランスは4対1を異なる。履歴書の自己 PR で注意したい30の書き方。その18、大学時代に大きな結果を残せていないとき、自己 PR はどうか。大学時代に大きな結果を残せていない。立派な賞や活動実績などがないのですが、特に大賞もいるでしょう。そんなことこそ学業です。アルバイトやボランティアの経験がなくても大丈夫です。教育留学には立派な資格も必要ではありません。グループリーダーや上場の経験がなくても構いません。大学時代は留年生していなければ学業を選んでいきます。学生の仕事は勉強です。大学の授業をどうして成長をアピールすれば自己 PR になります。何を勉強してどういうふうにどのくらい成長したのか。何を成功してどんな課題をどう乗り越えたか。見方、考え方、世界観の前など個人的な成長があるはずです。学んできたことを様々な学科から思い出し、自己 PR につなげましょう。きちんと勉強している様子を伝えることができればいいのです。 まだ卒業後に喉大賞が見込んでいるんです。大学を無事に卒業できることも一つの功績です。大きな結果がなければ専念した学業を紹介する。履歴書の自己 PR で注意したい38方。その19、なぜ自己 PR に格言を含めてはいけないのか。格言とは今しめや教訓などを簡潔に表現したことです。格言の際は言いたいことが分かりやすくさらにメリットがあります。また、立派な発言をしている印象もあれば説得力の強くなりそうになりますでしょう。自己 PR に格言の再開症も多いはずです。うっかり再創になりますが注意が必要です。自己 PR で格言を使うのは特策ではありません。格言は自分の言葉ではないからです。格言は先人たちの教えや今しめを表現したことです。自分の言葉ではなく他人の言葉なのです。他人の言葉では今笑っても説得力が反転します。自己 PR は自分の言葉で語ることを説得力が増します。自分の体験談を通して何を学び何を得たのか。自分にはどんな魅力や強みがあるのか。どう感じてどういらしたいのか。綺麗な響きでなくても構いません。あくまで自分の言葉を使って表現しましょう。自分の考えを自分の言葉で表現するから面接官の言葉によく響くんです。自己 PR は格言を使わず自分の言葉で表現する。履歴書の自己 PR で注意したい38方。その20、目標やビジョンのある自己 PR はより印象深くなる。自己 PR では経験や技能などを中心に紹介します。自分はいいですが、やはり経験や技能を強調させることで相手に印象付けることができます。さて、経験や技能の紹介もいいのですが、あることを加えると自己 PR がより印象深くさせることができます。目標やビジョンなどです。今後、達成したい結果や資格などを自己 PR に含めて紹介しましょう。1年後の前までの着手に向けて現在勉強中です。現在、前々の分野を勉強中です。3年後の前までは誰もわからない知識を身につけたいと考えております。こうした回答からは応募者が熱意と意欲を持って生きている様子が伝わっています。目標やビジョンを紹介することで間接的に自分の意欲や熱意が出てきます。まだ資格を取得していなくても構いません。まだ結果を出していなくてもいいです。目標やビジョンがあり、現在それに向かって努力していることを伝えることが大切です。もし目標やビジョンがなければ今すぐ進みましょう。目標やビジョンは何をやった方がいい。就職活動だけでなく人生も生きているのです。目標やビジョンも紹介して自己 PR を印象深くさせる。履歴書の自己 PR で注意したい38方。その11、具体的にやっているかだけでなく抽象的ではないかでも考えたい。自己 PR や仕事は具体的であることが大切です。具体的であることは様子がはっきり想像しやすくなるため説得力に変わります。自己 PR や仕事は具体的になっているかという見方で確認することが大切です。さて、ここでもう一つ具体的な見方があります。抽象的ではないかという見方です。具体的になっているかという見方と同じであるように思いますが違います。どちらも具体的にしようとする目的は同じですが確認することが違うのです。具体的になっているかはあくまで具体性を評価しています。一方、抽象的になっているかはあくまで抽象性を評価しています。具体的になっているかという見方は問題なくても抽象的ではないかという見方は問題に気づくことがあります。山の頂上は一つでも山の下側と南側とは山の様子が異なって見ると同じです。見る対象は同じでも見ている位置が異なれば気づきの違いがなりやすくなるのです。複数の視点を持つことです。複数の視点を持つと細かい点まで厳しい注意を受けることができるため山には確認しやすくなるのです。具体的になっているかだけでなく抽象的ではないかという見方でも確認する。履歴書の自己 PR で注意したい38方。その12、体験談の目安は自己 PR 全体の3割程度。自己 PR では体験談を交えて話すことが大切です。実際に体験したことは強い説得力があり印象的になります。自分の強みや得意は体験談を交えて話すのが自己 PR の定番です。しかし、体験談を交えて話すつもりがいつの間にか体験談ばかりになっている場合があります。今は肝心のアピールが体験談に埋もれている状態です。自己 PR の体験談が体験談になってしまい、本当に大切なアピールが曖昧になるのです。体験談はあくまでサブです。本当に大切なアピールを伝える柱なのですが、主張が目立ちすぎないように注意が必要です。体験談の目安は自己 PR 全体の3割程度です。3割を超えると体験談が目立ちすぎるため、かえって他人の印象が弱くなります。逆に3割を下回ると体験談の印象が弱くなるため、十分な説得力が出てきません。目立ちすぎず、期待すぎず、適度を心がけることです。体験談は3割程度を目安にして自己 PR を組み立てましょう。体験談は自己 PR 全体の3割程度を目安にする。履歴書の自己 PR で注意したい38方。その13、自動的な自己 PR ではない。これは1年、手伝いも立派な自己 PR。自己 PR といえば多くの人が日本に注意を向けがちです。語学は能力やパソコンの最高の技術などです。技能は実に特定している場合が多いため、自己 PR の絶好の目線になるでしょう。そこで全力と判断されやすい採用担当者の心象も良くなるはずです。もちろん、技能も自己 PR になりますが、忘れがちな自己 PR の目線になります。これは1年、手伝いです。来年の部分も自己 PR にできます。例えば、パソコンが自作にこだわっているという人も立派な自己 PR になります。自作のパソコンといえば、強度の印象を受けますが、やはり IT 企業では不要になります。自分で機能を操作して組み立てることができるのは誰もができることではありません。言葉を紹介することで、会議士や理解があると判断され、選考が有利になるのです。技能だけに加わらず、自分の強みや得意をもっと素直に話しましょう。ネタの話もない、より印象深い自己 PR の可能性を開発です。履歴書の自己 PR で注意したい38方。その14、自己 PR の説得力を上げるポイントは他者からの評価。自己 PR は聞き方によっては自己主張になりがちです。私は積極的です。私は明るい性格です。などの自己 PR の中ではうるさく感じないでしょうか。もちろん話は理解できます。自己 PR なのですが、自分の得意や強みを主張するのは当然です。しかし、面接官を納得させるのは難しいでしょう。私は何枚だと自分で主張しても真実に書けるのです。6つの自慢話に聞こえやすくうんざりします。さて、ここからが本題です。こうした自己 PR にこの少し工夫を加えるだけで説得力を上げる方法があります。他者からの評価を加えるのです。私はよく何枚と言われますという経験を使って自分の特徴を理解してください。例えば、私は積極的ですという自己 PR は私は積極的だねと呼ばれますという言い方に変えます。言い方を少し変えるだけですが、印象が大きく変わったように感じませんか。自分の主観的な評価と他人からの客観的な評価では信頼の場合が違います。やはり他人からの客観的な評価の方が真実にあるように訴えることができるのです。自己 PR の説得力を上げるポイントは他者からの評価です。友人からよく言われることを思い出してください。その人と自己 PR に含めれば説得力のある自己 PR の出来ないです。自己 PR に他人からの評価を含める。履歴書の自己 PR で注意したい38方。その15、両者的な自己 PR は印象に残らない。非常に異なるようなレベルでは自己 PR が伝わりません。最後には両者するということです。自己 PR を聞いた面接官の頭にイメージが浮かんでいるかどうかです。想像させることが大切です。社会が得ることは言語よりも多い。面接官の頭の中にイメージがあると、自主的に見ているのと同じ状況を作ります。両者できる自己 PR はより多くの情報を伝えることができるため、情報の伝達力が強くなります。結果として、共感が読みやすくなります。自己 PR はできるだけ具体的な両者できる内容に仕上げましょう。両者できる自己 PR は印象に残るのです。両者のために自己 PR に仕上げる。履歴書の自己 PR で注意したい38方。その16、説得力を上げることは面接。得意や強みはティーするが自己 PR。ただし、得意や強みだけ強調する表現には要注意です。都合のいい言葉に伝えてもなかなか信用してもらえません。都合の悪い言葉は、かつ都合のいい言葉に呼び出している印象があるからです。欠点のない人間がありません。全ての人に何らかの欠点があります。にもかかわらず、欠点の一つのないような紹介の仕方は既に感じます。そんな安定な人間がいるはずがない。都合のいい話ばかりを教えているのだろう。良い面だけ強調させるのではなく、悪い面も紹介するようにしましょう。悪い面も紹介すると評価が落ちるのではないかと思いますが、実際は評価が落ちることが必ず傾向があります。世の中のものとは面性があって普通。良い面だけでなく、悪い面も紹介すると正直である印象が強くなるため、強い説得力が生まれるのです。例えば、次のような表現はいかがでしょうか。私の性格は面性があると考えています。悪く言うと神経質。良く言えば貴重面です。私には理屈っぽいところがありますが、逆に言えば次に紹介するのが得意であると考えています。悪い面も紹介しているにもかかわらず、さほど悪い印象は受けないはずです。むしろ良い面だけでなく、悪い面も紹介した方が冷静に分析できている印象がありますね。良い面と悪い面を両方紹介した方が真実に説得力を上げることができるのです。面性を通して説得力を上げる。履歴書の自己 PR で注意したい38方。その17、大御所に自分の部分の URL を記載し、アピールしてもらえるのか。アピールの一つとして、これまでの実績を認められた場合があります。例えば、デザイン関係の企業に就職したいとします。AI商品など、これまでの作品実績を認められることで、能力のアピールになります。数が少なければ、今まで出てもらうこともできますが、物体が複雑であったり、量が多かったり、すると難しいものです。そこで、思いつくのがブログです。ブログの際は、や写真だけでなく、動画も掲載できるメリットもあります。世界中に情報発信ができるため、メリットが大きいのです。ブログで自分の作品を掲載している人も多いのではないでしょうか。さて、ここで一つの問題があります。大所に自分の分の URL を記載し、アピールしてもらえるのでしょうか。結論からは、もちろん OK です。ブログの URL を記載することは、基本的に問題ありません。せっかく積み上げてきた実績ですが、やはりアピールしておくにはそうはありません。ブログなら写真だけでなく、動画の配信も可能です。面接ではできないようなアピールもでき、採用担当者の印象も強く可能性があります。ただし、大所にブログの URL を記載する場合は、注意点が2つあります。注意点1、悪口などの採用される。ブログの中に悪口や批判などの記載があると本人の印象が悪くなる予想があります。 採用担当者が見ても印象が悪くならないようにブログの文章は注意です。あらかじめ悪口や判断の記載は避けておくようにしましょう。注意点に必ず見てもらえるとは限らない。採用担当者は労働者の確認も忙しいはずです。労働省に URL を記載したとしても確認してくれるとは限りません。見てもらいたいものだけ労働省に同封します。一方で、補足として見てもらいたいものは労働省に URL を記載するのがいいでしょう。以上の前菜、注意点はブログは強力なティーズ社になるはずです。持参するのが難しい資料がある場合は、ブログを通してアピールする。履歴書の自己PR で注意したい30の書き方。その18、自己PR や仕事動機が履歴書と行動で異なるのは許されるか。就職活動で必要な自己PR と仕事動機。就職活動では自己PR や仕事動機が履歴書と行動で異なる状況が発生する場合があります。例えば、履歴書企業に送った後に履歴書を見直すと、よりふさわしい内容があることがあります。志願者としては、この時気になるのは面接官からの印象です。履歴書と行動で内容が異なれば信用を割れるのではないかという不安があります。行動での説明は履歴書に記載した内容と同じでなければいけないのでしょうか。最大のポイントは関連性があるかどうかです。関連性がないことを大幅な変更は好ましくありません。なぜ全く違うのだろうかと面接官の驚かせでしょう。場合によっては一貫性がないと判断され評価を抑える可能性もあります。変更するなら関連性の判断です。分かりやすくするために表現の変えるのはよくあることです。関連性があるなら面接官はより良い内容に直したのだろうと察しています。トラブルを防ぐためにも履歴書を作成する時点で最適な内容をよく見直してから提出しましょう。自己PR や志望動機を変更するなら関連性の判断が異なる。履歴書の自己PR で注意したい30の書き方。その19、自己PR は完成して終わりではない。詳しく記載順にもしておくこと。面接では自己PR を終わりになることはありません。自己PR の後はその内容について詳しく記載るのが定番の流れです。いわゆるツッコミです。なぜそう思うのですか。さらに詳しく教えてください。それは思い違いではないですか。自己PR を指定されるような意見が返ってくることも珍しくありません。自己PR は面接の場で話すことが多いため面接全体の流れを決める要素です。履歴書で自己PR を作成する際は詳しく記載であろう準備をしておくことが大切です。例えば、努力家であることはいいですが、詳しく記載でも答えられる準備をしておきます。履歴書には書かれていない詳細はスムーズに答えたい。ツッコミに対して無論だけは避けたい。もし想定されるツッコミが悪いければ自己PR を有識者に確認してもらいましょう。先生、親、友人、特にお勧めは就職課の職員です。自己PR を確認してもらった時、その人が疑問に思ったことは面接官も疑問に思う可能性があります。できれば複数に確認してもらった方が安心です。視点が大きくなることは様々な質問が想定できるようになります。ここを詳しく記載そうだという検討なければ厳しいツッコミの準備がしやすくなるのです。自己PR を深く突っ込まれても答えられる準備をしておく。履歴書の自己PR で注意したい30の書き方。その30、好感が得られやすい自己PR の基本構成。自己PR の内容は人それぞれです。強みや得意は人それぞれですから自由に表現していいでしょう。注意点には重要なポイントさえ押さえておけば構成に決まりはありません。自己PR が人それぞれであるように自己PR の構成も人それぞれです。ただし、好感が得られやすいという点で言えば一定の構成が存在します。次の構成を押さえておけば好感が得られやすい自己PR を作成できます。あくまで一例ですが、ぜひ参考にしてください。1、結論。冒頭は結論から始めましょう。結論から始めることで話が分かりやすくなります。さらに結論が作れずにすれば印象を一層高めることができます。3の効果も得られるため、さらに詳しく知りたいという問い合わせも書かれることができます。2、エピソード。冒頭で話した結論について具体的なエピソードを紹介します。実際でも話すのがポイントです。実際では強い説得力があるため、自己PR の印象を増加できます。3、まとめ。最後に自分の強みや得意な企業利益に同意されるまで締めくくります。特に、好点というキーワードを含めると、きれいに締めくくりやすくなります。参考例。私は友人からアイデアマンと呼びられます。例えば、大学の講義でアイデアを出されたことがありました。学生でもできるボランティア活動についてのアイデアです。周りの参加者は従前のアイデアでしたが、私は100以上のアイデアを思いつくことができました。そうしたことが何度も続いたため、自分はアイデアを考えるのが得意な性格であることを自覚しました。アイデアを考えるというのは、大変である印象を持つ人も多いのですが、私の場合は違います。幼少期から両親に聞くことは違ったらそうしようという状況が出てきました。その影響が強く、私は昔は変化を加えて物事を考える機会が多くない、いつの間にか得意になりました。この発想の仕方を企画や商品開発などの分野で生かし、本社の発展に貢献したいと考えています。結論エピソードまとめという構成で自己PRを考える。履歴書の自己PRで注意したい30の書き方。まとめ。その1、自己PRは自己紹介の印象を考える。その2、経験の大きさや目指したではなく、企業の利益に対する経験かどうかを目指す。その3、抽象的な答えを一生懸命的に紹介する。その4、自己PRや仕事は一生懸命に結論を考える。その5、自己PRにはキャッチフレーズを含める。その6、学んだ事実だけ最後だけではなくどう生かせるのかという点で説明する。その7、会見者の受賞歴があれば履歴書や面接でアピールする。その8、本当に自信があることに絞って紹介する。その9、自己PRは仕事に対する内容を紹介する。その10、自己PRは大学時代を例にして話す。その11、自慢と考えず自分の長所や得意をはっきり堂々と伝える。その12、これなら誰にも負けないという長所を見せる。その13、アルバイトの経験談を話すときは企業の貢献に結びつけて表現する。その14、アルバイトに励んでいたことをアピールするなら目的も一緒に説明する。その15、消極的に控えめという長所としてアピールするのは避ける。その16、3年以上続けている習慣の中からアピールできることを探す。その17、自信と謙虚のバランスは4対1を行える。その18、大きな結果がなければ専念した企業を紹介する。その19、自己PRは確認を使わず自分の言葉で表現する。その20、目標やビジョンも紹介して自己PRを印象化させる。その21、具体的になっているかだけでなく抽象的ではないかという見方でも確認する。その22、体験談は自己PR全体の3割程度を目安にする。その13、業務だけにとらわれずこだわり1年哲学も目指す。その14、自己PRに他人からの評価を含める。その15、業者のため自己PRに仕上げる。その16、2年生を通して説得力を上げる。その17、時短するのが難しい資料がある場合はブログを通してアピールする。その18、自己PRや仕事を変更するなら関連性を判断が異なる。その19、自己PRを深く突っ込まれても答えられる準備をしておく。その30、結論エピソードまとめという構成で自己PRを考える。